예수 그리스도가 너나 카드다 하려노카 그리스도가 지존이 타이자이 사다다니 나니오 나시 토케테 크라사드노카 마타 그리스도가 이마 텐고쿠데 나니오 사르테이르노카가 리카이데키리오니 나루타메니 사이키 와타시타치와 헤브르비톤다가미오 마란데이마스 이마마데 마란데요니 ヘブルビートの手紙は、イエス・キリストの派遣を強調しています。例えば、ヘブルビートの手紙は、キリストがヘブライ人に非常に尊敬されているモーゼよりも優れていると教えています。先週、一緒に学んだように、ヘブルビートの手紙が書かれた時、あるヘブライ人たちは、良い天使の頭、ミカエルをという天使を高く上げたそうです。実は彼らは、キリストの上にミカエルを上げる危険がありました。ですから彼らの誤った考え方を調整するためにヘブル人の手紙一章がかかりました。一緒に学んだように、キリストは天から来られて、しもべの姿をとってから十字架で罪深い私たちの身代わりとして死んでくださったことによって、わずかの間天使よりも低くなりました。しかしその後、父なる神様はイエス・キリストを死者の中からよみがえらせ、キリストの地位を非常に高く上げてくださったので、イエス・キリストは天使を含めてすべてのものよりも優れた方なのです。今日ヘブル人の手紙一章を学び続けることによって、次のようなことを調べましょう。父なる神様はどのような行動によってキリストが天使よりも優れていることを証明してくださったのでしょうか。まず、父なる神様は天使たちにキリストを崇めるように命じました。一章の六節見てください。一章六節その上、この長子をこの世界に送られたとき、神はこう言われました。神のすべての御使いを、天使たちを、彼にキリストにひれ伏せと書いてあります。キリストがお生まれになったとき、そのようになりました。ルカ2章開いてください。ルカ2章、2章の8節から。ルカ2章、2章の8節から読ませていただきたいと思います。キリストがお生まれになった夜のことですが、2章の8節、さて、その地方で、羊飼いたちが農塾をしながら、羊の群れの呼ばんをしていた。すると、主の使いが、主の天使が、彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたのです。彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町で、今日ベツレヘムで、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。13節。すると突然その御使いと一緒におびただし数の天の群星が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人たちにあるように。天使たちは生まれたばかりイエス様を崇めました。聖書に一番最後の巻黙示録を開けてくださいませんか。 黙示録22章。黙示録22章。22章の6節。皆さん、この黙示録は、この間は、イエス様の弟子であるヨハネに掲示された。ヨハネは幻に行って、後でその内容をこの本に書き留めて、だからここでヨハネは見たことを伝えました。22章の6節。ミツカイは私に、ヨハネに言った。これらの言葉は、この黙示録のことで、真実であり、信頼できます。預言者たちに霊を捧げて神である主は、御使いを過ごして、すぐに起こるべきことを、しもべたちに示された。それから、彼はね、イエス様の言葉を引用しました。7節。見よ、私はすぐに来る。この章の預言の言葉を守る者は幸いである。これらのことを聞き、また見たのは、私、ヨハネである。私は聞いたり見たり後で、これらのことを示してくださった御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った。いけません。私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この章の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさい。正しいの良い天使は決して礼拝受けません。一方、ある天使は受けようとします。見てください。マッタイ4章。マッタイ4章。4章の8節。4章にはキリストが悪魔から試みを蹴ったことが記録されていますが、3回キリストは試みを蹴ました。4章の8節、この最後の試みですが、4章の8節、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄光を見せて、こう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。言い換えればいい。悪魔をイエス様にこう言いました。もしあなたが私を拝むなら、あなたがこの命を捨てなくてもいい。私はみんなあなたにあげる。人間の。皆さん、聖書によると、人間が生まれながら神のものではなく悪魔の支配下にあるので、神の子供と呼ばれる。だから本当に悪魔そのものを持っています。でももしキリストは悪魔の拝んだら、キリストはイエス、悪魔の支配下に入ってしまう。それでキリストの答え見てください。実節。そこでイエスは言われた。下がれ、サタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使いなさい。先週一緒に学んだように、神様に使えるために、神様を褒めたたえるために、人間が創造される前、無数の霊的存在が創造された。その中の最も美しいリーダーはね、光の天使でした、ね。でもその光の天使は自分の美しさに高く、駒になって、神の地位を奪い取ろうとしました。一人ではなく、三分の一の天使と一緒に神様に逆らってしまった。その結果として、その星から追い出されて、結局、そのリーダー、またこの悪い天使たちによって悪が世界に入っているので、その光の天使を今悪魔と呼ばれている。 彼と共に神様に逆らってしまった天使たちは悪霊と言われます。皆さん、その時から今も悪魔は人が自分の神の代わり、自分の拝むように人を騙してしまう。それをその礼拝をしてほしいです。だからここで一つの例ですが、また実は彼のように今多くの人は気づかずに悪霊、悪魔を拝んでいる。聖書によると人が供え物を偶像に捧げるとき、偶像は何もないですが、そこに悪霊いますので、この聞かず、にそのものを悪霊、悪魔に捧げるので、そのものを拝んでしまいます。だから、聖書によると、偶像と来る、すべての偶像来る、また仏壇も同じように、それ、忌み嫌うべきものです。信者たちは、絶対に避けるべきです。なぜなら、その前に物を捧げるなら、悪魔を拝んでしまうので。だから、キリストは絶対にそのことをしませんでした。父なる神様は、天使たちにキリストを崇めるように命じました。だから、良い天使は決して礼拝を受け入れません。その代わりに、その人は神様を拝みます。ヘブル人の神に戻ってくださいませんか。もう一つの行動によって父なる神様はキリストが天使よりも優れたことを証明してくださいます。それは父なる神様はキリストを王としましたが、天使は仕えるものとしました。一章の七節、また御使いについて、神は御使いたちを風とし、使える者たちを燃える炎とされると言われましたが、御子についてはこう言われた。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖、あなたは義を愛し、不法を憎む。それゆえ、神よ、あなたの神は、喜びの油で、あなたに油を注がれた、と書いてあります。ここでね、この歌詞によると、天使たちは、使い物です。神様は、いろんなものを用いて、自分の、何か、御心が行われるためにいろんなものを用いています。天使たちも使います。神様は、天使たちはまた火、また風のように用いられて、そのものは神様のしもべですが、キリストの場合は、父なる神様はキリスト王とされます。王はもちろんしもべたち上にありますので、例えば見てください。旧約聖書のダニエル書を開いてください。ダニエル7章。ダニエル7章。エゼキエルの次の巻ですが、ダニエル7章13、14節。キリストは、ユダヤ人たちから、裁判を受けたとき、だから十字架にかけられる直前、キリストはこの箇所を引用しました。今から読む箇所ですね。だからこの箇所はキリストについての御言葉です。見てください。13節、私が、これダニエル、私がまた夜の幻を見ている。見よ、人の子のような方が、それはキリストのような方が、天の雲と共に来られた。その方は、キリストは、年を経った方、それは父なる神様のもとに進み、その前に導かれた。 この方に、すなわちキリストに、主権と栄誉と国が与えられる。諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。キリストに仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。キリストという言葉はお名前ではありません、皆さん。キリストという言葉は称号です。お名前はイエスです。神は救い、でもイエス・キリストという意味は、神は主は救い、王様のこと。なぜなら、キリストという言葉は、あばら注がれるという意味です。イスラエル人たちは、三つの務めのために、人のための上にあばらを注ぎました。一つは、人を王とするとき、頭の上に油を注ぎました。また人を祭司とするために、頭の上に油を注ぎました。また人を預言者とするとき、頭の上に油を注ぎました。イエス・キリストは、もちろん王様です。でも後で一緒にヘブル・ビートの手紙を学びますが、キリストは大祭司です。またキリストは預言者です。キリストは皆さん、一番上におられる方です。一方、天使たちはしもべです。その天使たちは誰に仕えるでしょうか？先ほどまた4章の言葉を読みました。ごめんなさい、私は最後まで読めなかったところに、最後にキリストに心に受けたから、御使いたちはキリストのところに行ってキリストに仕えたと書いてあります。でも次の箇所にも同じことが教えられるので、旧約聖書のイザヤ6章を開いてください。イザヤ6章の1節から3まで。イザヤは一人の預言者でした。キリストが生まれる前より600年、イスラエルに住んでいました。6章の1節。ウシア王が死んだ年に、これは紀元前740年です。私は、イザヤは、高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セルフィムがその上の方に立っていた。彼にはそれぞれに六つの翼があり、二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでいた。互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。ヨハネの福音書によると、イザヤはキリストの姿を見た。だからこの御座に座っている方はイエス・キリストです。確かなこと。このセルフィームはそれは特別な天使です。最高院の御使いです。だから天使の中に一番上のものはサルフィムです。それで、そのサルフィムはキリストを拝んでいる。この方が聖なるもの、聖なるもの、聖なる意味は、 性別のものね、すべての悪から離れた人ですね。この人に栄光あるように、正しい天使たちは主イエス・キリストに仕えます。だから私たちもキリストに仕えるべきです。私たちもキリストを拝むべきです。どのように父なる神様、どの行動によって、主イエス・キリストが天使よりも優れていることを証明してくださったのでしょうか。このヘブル・ビートの手紙によると、まず父なる神様、天使たちにキリストを崇めるように命じました。また父なる神様、キリストは応答しましたが、天使は仕えるものとしました。ヘブル・ビートの手紙に戻ってくださいませんか。もし次の辺のことを学びますが、キリスト、父なる神様はキリストが天使よりも優れたものと証明するために次の行動もしました。すなわち父なる神様、キリスト、神と呼びました。八節見てください。一章の八節、御子についてこう言われました。神よ、誰が神よと言われたでしょう。父なる神様。だから父なる神様、イエス・キリスト、神と呼びました。皆さん、キリストと父なる様、聖霊なの、等しい。だから父なる、これ1番、2番、3番ではなく等しい。ここで父なる神様、イエス様、あなた、神です。神よ、あなたの王座は永遠に限りなく、あなたの王国の末は公正の末、あなたは義を愛し、不法を憎む。あなたは神よ。あなたの神は、すなわち父なる神は、喜びの油であなたに油を注がれた。父なる神様はイエス・キリストを王とされたからです。もう一つの行動によって、父なる神様、イエスが天使たちよりも優れたものと証明しました。すなわち、父なる神様は、万物をキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのもの上に立つ頭とし、天使を教会に仕えるものとしました。長い説、説明ですが、見てください。この実説一緒の実説、またこう言われました。主よ、あなたは初めに地のもとよ、もとよ据えられました。天もあなたの御手の技で、先週一緒に学んだように、イエス・キリストは創造主です。はじめに神はあった、神は言葉はあった、言葉は神と共におられたと書いてあります。すべてのものは言葉によって創造されたと学びました。11節、これらのものは、たとえ創造されたものは滅びます。しかしあなたはいつまでも流れ得られます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたがそれを街灯のように巻き上げると、それらは衣のように取り替えられてしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は過ぎることはあります。永遠の方です。一体どの御使いに向かって神はこう言われたでしょう。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまでと。父なる神様、決して御使いたちにそのことを言いませんでした。でもキリストに言われた。見てください。エペソの19章19節、失礼しました。エペソ1章 一章の19節。ここには一章にもパウロの祈りが記録されています。信者たちのためにいろんなことを祈りました。途中ですが19節、一緒の19節、また神の滞納の力を働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができるように祈りました。信者たちが神様の御力が本当に理解できるように祈りました。20節、この体の力を神はキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座に座らせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今のようだけではなく、次に来るようにおいても、どんな得られたすべての名の上に置かれます。先週一緒に学んだように、この名の意味、地位の意味です。だから神様は、世のしばらく天使より低くなったキリストをよみがえらせて、高く上げてくださって、キリストにすべての地位を与えてくださって、キリストを一番上になりましたのことですね。すべての権、すべての権利欲、すべての主権の上に、また今も、現在も、これからも、すべての名、すべての権、すべての地位の上に置かれました。また、それだけではない。神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、天使も、キリストをすべてのものの上に立つ頭として、教会に与えられました。キリストに、教会の頭です。日曜日キリスト教会の頭は僕ではありませんよ。キリストです。私はキリストのしもべです。キリストは一番上にあります。キリストはね、聖書による、二章によると、救われたとき、信者たちも神様はその人を高く上げてくださいます。ですから、今、皆さん、このようになります。一番上は主イエス・キリスト、父なる神の聖霊さん。その下に信者たち、その下に天使たちです。だから、キリストは一番上。キリストを信じる者は、その低い状態から救い出されて、素晴らしいでしょう。キリストと共に、神様の目からいわば天国に座る。だから私たち祈るとき、権威がある。キリストと共にいます。でも天使たちどうでしょうか。見てください。エパソに、ごめんなさい。ヘブルビートの紙に戻って、一章。ヘブルビートの紙、一章。14節。まあ、13節。一体、どの御使いに向かって神はこう言われたでしょうか。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台にする前でと。御使いはみんな欲しする霊であって、救いを受けつくことになる人々に使えるために救わされたものではありませんか。すなわち信者たちに使えるために、それは御使いたちの務めです。キリストに使えるために、また信者たちに使える。だから御使いたちに、天使は信者の下にあります。でも信者の頭はイエス・キリストです。 だからもちろん見つかりは、キリストよりすごく低いものです。最後に、ね、一つのことを調べましょう。聖書にいろいろ実現があります。例えば、どのようにして今、見つかりたちは真実に使えるでしょうか。どのように今、見つかりたちは真実たちを助けてくださるでしょうか。一つの箇所を見ましょうか。使徒の働き12章を開いてください。使徒の働き。使徒の働き12章。12章の一節から読ませていただきたいと思います。時はキリストが天に戻った。それで信じた人が増えてきました。教会の、何か、本当にクリスチャンたちのリーダーは、最初はイエス様の弟子ヤコブでした。それで、ね、後でペトロもリーダーになりました。当時の王様はロムの王に、ね、それに反対しました。次のことをしました。12章の一節。その頃、ヘルデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしている手を伸ばして、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにヘルドも、ペトロも捕らえにかかって、それを種なしパンの祭りの時期であった、この、次越しの祭りの間に、ヘルデはペトロを捕らえて牢に入れ、4組に引き渡して感心させた。次越しの祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいったのである。だから次越しの終わったからキリストを殺そうとする。こうしてペトロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。ヘルデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペトロは日本の鎖につながれて、二人の兵士の間で眠っていた。すごいでしょ。皆さん、もしその状態に投げ込まれたら眠るでしょうか。すごいでしょ。ペトロね、本当にすべて主に信頼しました。すごいでしょ。神様ね、信じたちの祈りに応えてくれたでしょ。戸口では、万兵たちが牢を監視していた。すると見よ。主の使いがそばに立ち、道路の中を光が照らした。御使いはペトロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると、鎖が彼の手から外れ落ちた。御使いは彼に言った。帯を締めて、履物を履きなさい。ペトロがその通りにすると、御使いはまた言った。お上着を着て、私についてきなさい。そこでペトロは外に出て、御使いについて言った。彼には御使いがしていることが現実とは思わず、その彼に幻と見ているとだと思っていた。彼らが大事大人の映像のところを取り、町に過ぎる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。彼らは外に出て、一つの通りを進んでいった。すると、すぐに見つかりは彼から離れた。その時ペトロは 割に書いていた。今本当のことが分かった。主が見つかりを過ごさる。ペテロの、今ヘロデの手からを、またユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったので、一つの例、聖書にはたくさんの例がありますよ。私にそれをこと経験がなかったですけれども、皆さん今天使たちはたくさんこのようにいます。信者たちを守ってください。見えないのでわからないですが、でも教会誌読めばいろいろなことがわかります。何人も今まで危険から奇跡的に救われた。敵は天使を見ましたが本人は見なかった、そういう話もありました。私はそれを信じます。その御使いたちは信じに使います。キリストに使います。だから父なる神様はそのためにその務め御使いたちに与えられたので、御使いたちではなく私たちは主イエスキリストを崇めるべきです。私たちはキリストが王であることを認めるべきです。王の主の主であることです。私たちもキリストを中心にしてキリストについていくべきです。今回またこのヘブル人への手紙の学びを続けますが、イエス様は王の宝、イエス様は一番上であるので、私たちはイエス様の言葉によってどの反応を取るべきかが学びましょう。